舞鶴赤レンガラジオ。皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
藤本香織です。
はい、今日はこの二人でお届けしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて、久しぶりに、
はい、またやってまいりました。
藤本さん、今週は一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、
お願いします。
ね、前回からもう1ヶ月ぐらいです
か、ね、そうですね、もうちょっと経ってますか ね、もしかしたら、
はい、
前回出た時にですね、早速リスナーさん、菅坂峠さんからメッセージいただきまして、本当に嬉しくって、なんかね、私の声を初めて聞いたっていうことだったんですけれども、いろいろと温かいメッセージをいただいて、本当に嬉しかったので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、菅坂峠さんはね、この FM 舞鶴のパーソナリティでもある、井上光陽さんの主催されている、
はい、
イベント、で結構ね、たくさん私たちこのパーソナリティと出会われてから FM 舞鶴に興味を持たれて、
なるほど、
よく聞いてくださっているんですよね。
やっぱりそのパーソナリティも顔が見えると、なんか応援
したくなるみたいな。そう、なんかね、こんな人がやってるんだと思って聞いてみようと思ったっていうふうにおっしゃってましたので、
ありがたいですね。
そうですね。はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さて、まず最初なんですけれども、
はい、
まず、この、ね、秋ということで、まあ、文化の秋、芸術の秋、総合文化祭という、この総合文化祭というのは、
はい、
1日とか2日間の一つの、催しではなくって、この9月末から11月末にかけて開催される市文化協会加盟団体の、催し物、これを、まあ、全てまとめて総合文化祭と、いうふうに呼んでいるわけなんですけれどもね、
はい、
本当にこうジャンルも
そうですね、
多種多様で、数もこれすごいですよね。本当にこんなにいろいろな団体がこうやって改めて並べてみますと、
そうですね、
あるんだなというのが、
夏とか冬って結構スポーツの祭典が多いですけど、やっぱり秋はね、こういう芸術文化の秋ですね。
そうですね、短歌や書道、朗読、写真、夏メロ、水墨画、洋画、吹奏楽、川柳、
いいですね。こう日頃の成果を披露する場でもあり、鑑賞する私たちにとってはすごくこう感性がくすぐられるような、ね、なんかいいですね。
そうですね、まあ、こういうイベントがあるからこそ、それに向けてそれぞれの団体が、ね、一つの目標があるからこそ努力して、ね、され日頃活動されているんだと思うんですけれども、そして、今回その中の、10月14日15日の2日間にわたって開催されるのが芸能祭なんですけれども、こちらは2日間、どちらもいずれも午後1時から4時まで総合文化会館で行われます。入場料無料なんですけれども、
はい、
こちらもね、この芸能祭、一つのこのステージでいろいろなものが楽しめるんですよね。
そうですね、バレエにダンスに、あと和の、詩吟だったりとか日舞、オカリナなんかもあるんですね。 あとねこれちょっと面白いなと思ったのが、はいはい、あの旗本久美ダンススクールさんと、はい、貝谷バレエ団、はい、舞鶴研究所さん、この2つがコラボしてるっていうのが、でバレエってすごくちょっとこうクラシックな感じですけど、
そうですね、
ねえこうダンスとどんなコラボが見れるのかなと思って、どんな衣装を着るんだろうってちょっと今からワクワクしちゃいますけど、
そうですね、すごくこうクラシックなものと
モダンな感じ、
モダンなものとね、どういうコラボが生まれるのか、でこれが14日にあのそれぞれのソロのステージもあって、そのコラボもあるとね、いうことなんですね。
津軽三味線とかもありますよ。
あのそしてね15日もまたこちらもねコラボが、
はい、
はい、ギターとギターとお琴
ですね。おそれも斬新、これも、ね、
和と洋ですよね、まさにね。
そうですね、なんかこう枠を超えていこうみたいなところなんですかね、
そうですね、まあ、せっかくこうやって集まるんだからということでしょうかね。
確かに、
はい、
楽しみですね。2週先ですね。
そうですね、10月14日15日の2日間芸能祭が舞鶴市総合文化会館で開催されます。お問い合わせは舞鶴市文化協会、電話 0773-64-5109 0773-64-5109 までお問い合わせください。さあ、続いては今度はねスポーツのイベントなんですけれども、
はい、
もう毎年恒例に
やってきましたね、今年も、
なってまいりました。舞鶴赤レンガハーフマラソン2017が10月9日、祝日朝9時30分スタートで開催されます。
これねコースがすごく魅力的なんですよね。
そうなんですよね、結構ねこちらももう抽選で参加者が選ばれて、走りたくてもなかなかもう選ばれないっていうぐらい人気の
そんなに、
イベントになってきているようですね。
すごい、
この時しか入れない場所で、この時しか走れないような貴重な場所に、を走ることができるということで特に人気で、
この海上自衛隊のヘリの基地とか、自衛隊桟橋のあたりはそっか桟橋は入れるんでしたっけ。
そうですね、まあ、入れるんですけれども、まあ、ランニングとなるとねなかなか普段はねできない場所、まあ、こんな景色を見ながらランニングができるっていうのももうまさに舞鶴ならでは、
本当ですね、港町ならではですね。
全国から集まった2600人のランナーが駆け抜けるということなんですね。
なんか赤レンガパークもにぎわうみたいですね。
そうですね、はい、赤レンガ倉庫群を走って、今申し上げました海上自衛隊の桟橋と航空基地と、この港舞鶴の景色、いろんな、ね、魅力的な景色を楽しみながら、今年は舞鶴警察署の署員23人がハーフマラソンの部に出場されるということで、これはだから
面白い、
ね、走りながら、はい、安全安心をサポートするというね。
じゃあその、ね、警察署の方 その制服 で、ね、
どうなんでしょうね、まあ、でもね走るからあまりこう、ね、暑い服装だと大変なの で、
ね、
どんな服装なのか分かりませんが、
これ
最近ねこういう試み各地のマラソンで確かね東京マラソンなんかでもされてるっていうのを聞いたことがありますね。
なんかそれも楽しみですね。ちょっと見に行きたいなっていう方はいいかもしれないですね。
そうですよね。さあそしてねこの、まあ、ハーフマラソンに伴って舞鶴市内、ね、主に午前中になりますが交通規制が、行われまして通行止めになる、道路も出てきます。バスの、運休や、止まらない停留所が出てきたりとか、そういうこともありますので、事前に情報を確認していただきたいと思います。
はい、
この大会に関するお問い合わせは、実行委員会事務局電話 0773-66-1058 0773-66-1058、または大会のホームページをご覧ください。舞鶴赤レンガハーフマラソン2017 10月9日9時30分スタートです。
はい、来週は3連休になるんですね。ということは
そうですね、先日もね9月も3連休、はい、シルバーウィークがあったばかりですがまた、ね、3連休ということなんですね、
はい、土曜日日曜日は何か催しがあるんですかね。
そうですね、まずは赤レンガバザール、
はい、恒例ですね。
そうですね、10月は2日間連続開催ということなんですけれども、
高橋さん、私ね、この間赤レンガバーザー歩いた時にすごく素敵なお店を見つけたんで、ぜひご紹介したいんですけど、
はい、どうぞ。
あのね、似顔絵を描いてくださる似顔絵屋みよみよさんっていう方なんですけどね、
はい、
なんかあのよくある似顔絵ってちょっと高い、あのお高いイメージないですか？
うん、ありますね。
ですよね。なんか気軽に描いてもらうにはなんか2000円ぐらいしちゃうのかなと思ってたらですね、
はい、
あのサイズ一番ちっちゃなサイズで一人の顔だとね500円とかで描いていただけるんですよ。
あ、それはお手軽に楽しめます ね。
でね、その日が確か敬老の日か何かだったので、
はい、
私あの子供ちっちゃい方 の、 あの赤ちゃんの方の連れて行ってたんで、
はい、
あ、おばあちゃん、私のおばあちゃんに孫の似顔絵をあげようと思って、
はい、
それはね中くらいのサイズで800円だったんですけど、描いていただいたんですね、
はい、
で時間も15分かかんないぐらいで描いてくださって、
はい、
あのねすごく特徴をうまく捉えてくださってて、なんかね立体的になんかその子らしいこう仕草とか、あと色合いとかね、
はい、
こう丸みとかっていうのをうまく描いてくださって、なんかねすっごくいい時間でしたよ。
そうですね、私も描いてもらったことがないので。
ああ、ないんですか？
ぜひ一度。
あ、ぜひいいですよ。リピーターさんとかも多いみたいで、
あ、一度描いてもらっててもまた。
そうなんです。例えばあのうちみたいに0歳のお子さんとかだったら、毎月こう月齢ごとにって方もいらっしゃるみたいですよ。
この変化をたどっていくということなんですね。
そうなんです。私また行きたいなって思ってるんですよね。
ああ
の皆さんもぜひ似顔絵やみよみよさん、
うん、
あのウェブとかされてないみたいなので、もう会いに行ってください。
あ、
はい、
あのちらっと聞いたことがあるのがね、写真の方が、はい、うん、リアルのようなんですけれども、でもあの人の目で見ているその人の 顔、
そうそうそう、
顔っていうのはあの写真のように一瞬を切り取るってことは普通ありえないんですよね、この動いている人を見ているということで。だから実は本当は似顔絵の方が、
うん、
あのイメージに近いものができるっていう話を聞いたことがあって。
あ、でもそうかもしれないですね、うん、なんかね嬉しいもんですよ。あの小さなお子さんとかいらっしゃるお母さんとかすごくおすすめです。
そうですね、ぜひぜひ、はい、そしてその他にもね、この赤レンガバザールですけれども、
はい、
なんと今回この飲食雑貨、そしてまあ今ねやった似顔絵の体験ブースと合わせますと45、
すごい盛りだくさん、
45の出展者の皆さんがそれぞれいろいろな物、食べ物であったり、雑貨、アクセサリー持ち寄って販売、そして今のようなね似顔絵 のような体験も、
はい、
その他にも占いやアロマ、
あ、本当ですね、楽しみ、セラピーとかもありますね、
買うだけではなくって、体験もできる、
体験もできる
赤レンガバザール、今年は10月7日8日の2日間、開催ということですので、ぜひまたこの、ね、赤レンガハーフマラソン参加される方もその前日に、
そうですね、
ぜひぜひこちらを楽しんでいただければと思います。
はい、
さあそして続いてご紹介するのが第7回吉田洋裁作品展示発表会と、べっぴんぞろいというこのタイトルがついているんですけれども、
いいですね、このネーミング、どういうことなんでしょう ね、 ね、これ、あ、そっか、エンディングドレスとかウェディングドレスとか、
うん
うん、あ、いろんなヘリバッグ、
うん
うん、畳のヘリを使ったバッグなんか、ね、吉田洋裁さんすごくいろんな斬新なものを作られてますけど、
はい、
あの私ね、あの結婚式の現場に入らせていただいた時に、その吉田洋裁さんが作られたっていう着物ドレスを着たお嫁さんを見たんですけど、着物ドレスってなんか想像つきます？
着物のをさ、まあ、再利用っていうことなんですかね。
そうです、ね、ドレスなんですけど生地は着物なんですね。だから着物のすごく厳かな感じと、このあのそれこそ和洋折衷じゃないですけど、すごく素敵でした。
なるほど、そういったね、
はい、こういうのも
作品も見られるでしょうかね。
で、あの吉田洋裁さんといえば、まあ、エンディングドレスですよね。エンディングドレスって分かりますか？
エンディングですからね、今
そうです、
よく聞かれる就活に関わってくるところですよね、
はい、そうなんです。あの、ね、この世とお別れをする時の、うん、まあ、あの自分の最後の衣装 をこう手掛けてらっしゃるんですけれども、そういったのもなかなかこうやって展示されるのを見る機会って少ないと思うので、はい、私ちょっとぜひ見に行きたいなと思ってるんです。
はい、そして今ね、先ほどご紹介した赤レンガバザールと、同じ10月7日、ね、8日2日間ですので、
はい、
赤レンガバザールは、赤レンガ4号棟で、そして、はい、こちらの別品ぞろい吉田洋斎さん発表会は2号棟で開催されると、ということですので、両方とも楽しんでいただければと、この2日間はね、思います。
盛りだくさんですね、この3連休。
そうですね、7日8日は赤レンガバザール、そして吉田洋斎さん発表会、9日はハーフマラソンという、3連休になっています。ということで、ここまで舞鶴市からの提供でイベント情報をお届けいたしました。さあ、先ほどはね、芸術の秋という話題もあったんですけれども、今日ご紹介する次の曲なんですが、
はい、
ミュージカルゴールドカミーユとロダンの中の一曲です、
はい、
ロダンという方は彫刻家、考える人というね、作品が有名なロダンと、その愛人カミーユというこの二人を描いたミュージカルなんですね、
はい、
で、カミーユ・クローデルという、ロダンの弟子だったんでもあったんですけれども、実は当時その女性の彫刻家というのは珍しくて、
はい、
なかなかこう評価されることが少なかったということで、苦労されたということなんですけれども、さらにこの、ね、愛人だったロダンとの関係もなかなかこううまくいかずに、そういったいろんなことが重なって、実は、カミーユ・クローデルは心を病んで精神病院に、入院して78歳で誰にも看取られずに最後亡くなったという、はい、そんな生涯だったそうなんです。ところが今日今お聴きいただく曲ゴールド、亡くなった後のこの、カミーユ・クローデルが魂となって現れて歌う曲で、こんなに壮絶な人生を送ったカミーユが、
はい、
人生に私の人生に一点の悔いもないと、
すごい、
一瞬だけでも自分はゴールドに触れることができた、涙さえも輝くゴールドに私は触れたのだと歌い上げる曲を、このカミーユ2011年に演じた、新妻聖子さんの歌でお聴きいただきます。ゴールド。さあ、そろそろお別れの時間になりました。
もうですか。
はい、今回もね、イベント情報盛りだくさんでお届けしてまいりました。舞鶴赤レンガラジオ、はい、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
藤本香織でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。